皆さんこんばんは。おっと、デカプーです。今日もチャレンジ音声で Android スマートフォンの放送を開始します。最後までお聞きいただければと思います。初めてのちょっと試みで、DY さんから曲を提供していただいて、始まる前のテスト放送に DY さんの曲を今日は使わせていただきました。DY さんありがとうございます。はい、それでですね、すいませんね、間が空いてしまいましたが、今日も放送をさせていただきます。よろしくお願いいたします。前回の放送から、今回の放送の間に、一つ、作業をしまして、Android スマートフォンを購入する際の、手引きガイダンスを作成しました。初めてAndroidスマートフォンを、視覚障害を持っていて、ドキュメントトーカーを使用して、使いたいという方々がなかなか自力では、難しい場合に、周りでね、お友達等に設定していただける環境にある方は良いんですけれども、ショップなどに行って、いろいろな設定をしてもらう際の、手引きです。で、作成しましたと言ってもですね、私が作成して、作成して、2人の方に今協力をいただいて、再度チェックをしている段階です。今後これをどういうふうに、使っていこうかなというところは今検討中です。それでですね、その件について、先日、やっとできたと思ってですね、ツイートをさせていただきました。で、私ツイートしたんですけども、少々その言葉がね、うまく伝わらなかった部分というか、意図するところが、なかなかうまく汲み取っていただけなかった部分というのもあって、少々誤解を招いてしまったんですけれども、いろいろなことをおっしゃる方いらっしゃるんですけども、決して周りに対して何かを強制したりだとか、そういうつもりは一切ありません。視覚障害者が、ラクラクフォンだとか iPhone だとか Android スマートフォンを、こう、なんていうかな、気兼ねなく使える時代に、なってきているというか、ラクラクフォンや iPhone はね、もう、自分で操作できるんだっていう人も結構多いと思うんですけれども、やっぱりそうしたそのラクラクコン iPhone、 また Android スマートフォンと、その昔は視覚障害者が携帯を使うとしたらラクラクコンしかなかった時期に比べると、私たちが選べるその、端末なりキャリアなりが増えてきたんだと、思っています。で、そんな中でそれでもなかなかこう発展途上で、まだまだこう自分で設定ができないとか、そういった部分もどうしてもあって、人の手が必要な部分があります。今後どうなっていくか分かりませんが、今現状として興味を持った人が、自分で触ってみたいと思う人が、こう最初の段階だけでも人に お手伝いしてもらって、お願いしてお手伝いをしてもらって、自分が使える環境にするためのガイドです。なので、まあね、楽々コンだってね、まあいじってりゃ分かるよっていう範囲の人たちはいいんですけど、誰だって分かんないことがあれば、その携帯に入って、今はもうアプリって言ってね、その全然キャリアと関係ないところで出されたアプリケーションでも、こう携帯の中にポンポン入ってて、でそういうサポートをこう責任を負わせるようなことは絶対できませんけれども、そのお手伝いいただく、見てもらう、操作してもらうってことはお願いすればできるんじゃないかなと思ったりしていて、私なんかは身の回りにその人に手伝ってもらえる環境でない人っていうのは、やっぱたくさんいると思うので、そういう人たちでもこう触れるような環境づくりと、あとこうしてこうラジオを聞いていただいて、その興味を持ってもら持ってもらって買いたいと思った人がいたときに何かサポートができる環境を作れたらいいなと思って、この放送を始めたので、この趣旨だったり方向性だったりはこのまま、続けていけたらなと思ってます。ただやっぱり自分が疲れてしまったりだとか、面白くないな、楽しくないなって思ったら、これはもう正直やれないなと思っているので、そこはご理解いただきたいなって思うのと、何かこう本当に聞きたいなとか考えていただける人は聞いていただければいいかなというふうに思います。正直iPhone がこの前iOS6 だよね、が iPhone5 と iOS6 が発表されて、日本語文字入力の漢字詳細読みができるようになりました。素晴らしいですよね、本当に。素晴らしいなと思います。私は iPhone4 を持っているので、4をアップデートして、おお、漢字の詳細読みするようになったなって、何よりもやっぱりここがその視覚障害者の人からしてみるとメインだなって思うんですけども、iPhone がどうとか Android がどうっていうわけではなくて、もともと私は Android なんてって思いながらだけどこう、テザリングができるよ、1台の携帯で、まあもともと私がキャリアがドコモなので1台の携帯で、まあ、音声も乗るし使おうと思ったら使えるんじゃないっていう、こうお話を友達から聞いて、で結構気に入ったので今それを使っていて、こういうところは使えて、こういうところは工夫すれば使えて、でもここは厳しいなっていうところもやっぱあるので、そういうことが皆さんに伝わっていけばいいなと思うし、昔のパソコンみたいに音声が、例えばホームページ読むのも、このホームページは読めるけどこのホームページが読めないみたいなのもやっぱありましたし、そのメールソフトでも限りがあったりとか、最初はそうやって視覚障害者がスクリーンリーダーを使っていく上で不便だったところからだんだん良くなってきたって経緯があると思うんですね。で、もちろんもっと何も苦労しないで使えるものを使うんだっていう人は、そういうものが見つかっているんであればそれを使えばいいなと思うので、ただ一つの情報発信源として利用していただけたらいいかなと思っているので、よろしくお願いします。さて、そんなわけで今日はですね、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。あ、ごめんなさい。 では今日は Twitter を見たり、Twitter を操作するアプリケーションの紹介をさせていただこうかなと思います。やりたいこと実はいっぱいありまして、全然追っついていけてない状況なんですけども、やっぱりやれる回数にも限りがあるし、1回にできる時間にも限りがあるので、今日はモバツイタッチをやりたいと思います。なので本当にこれをやってほしいな、こういうの見てみたいな、こういうのはどうなのっていうのがあった時には遠慮なくおっしゃってください。ただできるかどうかは保証できないんですけれども、よろしくお願いします。はい、それでですね、モバツイタッチというのはツイッターを見るアカウントだって話をしたと思うんですが、いろんなアプリが存在します。ミクシーならミクシーでも、そのミクシーを見るアプリ、ミクシー全体を見るのに強いアプリだったり、つぶやきの投稿がしやすいアプリだったり、その誰かの日記の更新が見やすいアプリだったり、その本当にその1個のツールに対してたくさんのアプリが出ています。でそういう意味で言うと、Android の端末、Android の上でのアプリケーションっていうのは、まあ、Google Play っていうところから、プレイストアか、プレイストアから落としてくるんですけれども、落としてくるんですが、たくさんあります。なので、試していくしかありません。今日も実はブラウザ、要はインターネットを閲覧する、ネットサーフィンをするアプリケーションでいいのがないかなと思って結構見たんですよ。そしたら、その片手で操作できる、画面操作がしやすいとか、タッチするところが少なくて、ホームページの閲覧がしやすいとか、あるんですけど、意外にドキュメントトークは乗らないなとか、そういうのがあって、今、ブラウザーに関してはちょっと、検索中とか、探し中です。というわけで、まあ、それについてもそのうちやりたいなと思っています。で、今日は、ツイッターのアプリですけれども、なんだっけ、ツイッターのアプリは、これは風吹きわらべしさんから前に紹介していただいたものなんですけれども、モバツイタッチ、それからツイートラインっていうのを紹介してもらって、これどっちも使いやすいんですけれども、私はなんとなくモバツイタッチを気に入っているので、モバツイタッチについてちょっと説明させていただきますね。10時43分バイブレーション着信、窓バロンチャー、ボルダコロン S、ボルダが開いています。丸 3X の大きさです。モバツイタッチ、はい、モバツイタッチを開きます。モバツイ、モバツイタッチはどういう画面構成になっているかっていう と、一番上に横一列にタブが並んでいます。どんなタブかというと、ホーム、リプライアット、DM、メニューが並んでます。で、ホームっていうのは、私がフォローしてる人たちのタイムライン。ツインで言うと、リースントって言ってるやつですよね。リプライアットは RT だとか、アットマーク返信だとか、そういったものが並んでるタブです。DM はダイレクトメッセージ。メニューはその他なんですけども、例えば、自分が誰かに、例えば私宛に誰かが返信したときに、誰かじゃないや、私が私でもいいや、返信したときに、その他ってところを見ていくと、返信した人の一覧が見れたりだとか、あとは使ったハッシュタグの、タイムラインが見れたりだとか、あとは自分が閲覧したリストの履歴をタップしてリストが見れたりだとか、そういうことができます。で、この、ホーム、リプライ、DM、メニューっていうのは、多分ちょっと待ってくださいね。
一件でタッチすると更新します。
うまくいかないな。キーボードだとこのタブを左右矢印キーを押すと、うまく移動できますって。キーボード電源入れりゃいいんだよな。よっこいしょ。はい。そして今はタイムラインのところにいるので、タイムラインを見るときには、
デカ風船120ありがとう丸、私は遊んで帰ったので問題なかったよ丸、ホームクリームホーム、
ですね、
デレクハン0102、基本的に僕はバニラしか買わないのでよくわかんないんですよ丸、他にもあるのかな、トゥイン DY レアラビ46分
というツイートが一番上にあって、
デレクレアラビも直ってバニラ見かけなんですか、疑問符トゥイン、チコちゃん、デレクハン0102、46分、デレクハン0102ありますよ丸、でも最近はお腹アイスにハマっているので、テン DY さんはもうなおがいいです。トゥイン DY レアラビ48分。美味しそうですね、丸。帰りに買って帰ろうかな。日本風 RG966 クロロ966ゴロンゲットしました、丸。かなりのボリューム、丸。値段もね、丸。エクホフォン、前浜修介ヒグマクハンス48分。
という感じで、見ていけます。そして、2本指で、今画面タップして操作してます。2本指で下から上に。
美味しそうですね、丸。帰りに買って帰ろうかな。
と動かすと上からもう一回触っていくと、これさっき言ったやつですね。なんか食べ物の話ばっかりしてますね。そういうタイムラインがそういうこういうふうに見られます。で、ナビゲーションモードでもいけます。下矢印を押すと、
前浜修介ヒグマクハンス48分、美味しそうですね丸、帰りに買って帰ろうかな、日本風 RG966 クロロ966ゴロンゲットしました丸、かなりのボリューム丸、値段もね丸、エクホフォン、チコちゃん、ベネクハン010252分、レアラビジャイアントカプリコってチョコレートがあるよね、
これさっき読んでたんで、
チコちゃん、ベネクハン0102054分、ツインクル1038シュークリーム1番ルンルンタマクハン、もしかしたら DY レアラビ57分でカプリコ中天アイスみたいですね、 WWW アイス食べたくなってきた W、 RG ベネクハン0102ゴロン、レアラビプリモプエルのちっちゃいのが5プエルかな、日本風デカプリモの奥さんはちっちゃくないので、チコちゃん、ベネクハン01021時間、レアラビプリモプエルのちっちゃいのが5プエルかな、日本風デカプリモの奥さんはちっちゃくないので、テンデカ広島東洋カープ野球カープ1時間、住みつき広島、住みつきとじ、今季ワースト7連敗、ヤンパーサンド借金12カッコ開き、日刊スポーツカッコとじ、 EAG.LYY6 ヘクタール BVEAG.LY21 人がリツイート、8件中11件目から100件、
はい、なんか恥ずかしいツイートばっかり。こうやって下カーソルっていうかナビゲーションモードで、下にカチカチやっていくと、読んでいきます。ただ画面に出てない部分の下に行くときには、何行目から何行目を表示、何行目から何行目を表示って結構うるさいので、意外にこうカチカチカチカチカチカチってあんま早くやるとダメなんですけど、カチカチカチカチって4回ぐらいやってちょっと戻った方がうるさくなく読めるかなっていう気はします。それでこの例えばこのツイートに対して何かをしたい場合、あんまり変な人にできないな。
レアラビプリモプエルのちっちゃいのが5プエルかな、日本風デカプリモの奥さんはちっちゃくないので、テンテアミツインクル1038、1時間、広島東洋カープ野球カープ、チコちゃんベネクハン01、広島東洋カープ野球カープ1時間、住みつき広島、住みつきとじ、今季ワースト、
これを決定したい場合には、この中に入りたいときには下に3つ押します。
LY21 人がリクリック、モバツイタッチ画像77
で、そうすると
野球カープのツイート、野球カープボタン、会話の追跡ボタン、向こうオフ、画像4、ツイートしたユーザー21ボタン、ウェブコンテンツです丸。
こう画像って言っちゃうので、まあ詳細がこうやって見れるわけですけども、この画像っていうのが、
21人がリツイート、ボタン21ボタン、21人がチェック、21人がリツイート、チェックボックスです丸、オフ、21人がリツイート、リツイートする20ボタン、21人がリツイートボタン、20ボタン、21人がリツイートボタン、翻訳リツイートしたユーザー20引用、21人がリツイートする。
ああ、一生懸命指で触るとですね、こう横2列にこうアイコンが並んでて、ボタンボタンボタンって言うんですけど、ボタンのちょっと下を触るとそのリツイートだとか引用リツイート、なんだっけ、もう一個、
21人がリツイート、チェック、チェックボタン、翻訳21人がリツイートボタン、
あ、翻訳とかなんか
言ってた、21人がリツイート、21人がリツイート、
でもこれだとちょっと見づらいですね正直、何か返信したいとかそういう時に、その時には
広島東洋カープ野球カープ1時間、住みつき広
この、これはスマートフォンの場合、画面をタッチして、触れるボタンなんですけども、このツイートの手で触ってると、こうツイート触ってて、次のツイートに行くと、次のツイート読み上げていけますよね。その次のツイートに移る一番下のラインを右に指をスライドさせていくと、ボタンって言います。このボタンをタップすると、というような一覧が出てきます。で、タブレットの場合でもまた微妙に違ったりするので、あくまでもスマートフォン SC06D の場合でお話ししてますけれども、これは画面を触ってここのちっちゃいボタンを見つけられれば、このボタンにたどり着くことができます。ナビゲーションモードではちょっと無理でした。なので、ここで目的のものを見つけてタップをすると、返信ができます。で、とりあえず、返信はいいですね。画面上で今タイムラインでできることっていうのは、今表示されているものの中では、それぞれのツイートを読むことと、そのツイートの右角下にあるちっちゃいボタンを見つけることができれば、このツイートに対して自分が何かできることっていうのがここに表示されて、それをタップすることで次の操作に移動することができます。で、リツイート、引用リツイート、引用リツイートだったり、返信だったりっていうのは基本、新規作成と同じ画面上で行います。ただ、返信の時はアットマーク何々って入ってますし、引用リツイートの場合だったら RT アットマーク何々文章が入ってて、引用リツイートの場合には、引用リツイートってボタンを押したときにはカーソルは RT の R の前に置いてあります。これは多分左右に動かせば読むと思います。例えば読まないですね、ごめんなさい。文章書いてあるんですけど読まないです。ただ、RT 引用 RT をしたときには、一番最初のところに、カーソルがあるので、そこから書き始めれば、いいことになります。で、もし文字数制限、文字がオーバーしたときには、この画面、一番上にメニュー、テンプ、地図、メニューっていうメニューがあります。これはその一番上には、時間とかがあるんですけど、その下のメニューバーのところですね。で、このメニューの下に、この一覧の下に、編集ボックスがあって、その下に、があります。そしてその下にキーボードが出てます。送信77ボタンというのは、送信ボタンのところに残りが何文字かっていうのが出ています。なので、ここがマイナス何十何になっている場合には、画面の下の方、この送信ってボタンのちょっと上あたりの右の方でタップをすれば確実にカーソルは一番最後に移動します。そして、マイナスいくついくつと言われてたら、0になるまでの回数をポチポチポチポチと押していきます。そうすると、 例えば
編集ボックス丸クリ編集ボックスクリック
一番最後に持ってきて
送信77ボタン
送信77と言っているので
削除7削除済み削除大文字 D 削除大文字 X 削除大文字 L 削除
これで多分70になってるはずなんです。
送信77ボタン
あれ
キャンセルボタン送信77
ダメじゃんよくしょ。あ、消えてないな。
編集ボックスクリック。削除。大文字 X 削除。大文字の削除。大文字 F 削除。大文字 I 削除。スラッシュ削除。大削除済み。送信87ボタン。
私が削除ボタンじゃないものを押してる。
削除。キャンセルボタン。小さくキャンセルボタン。ビデオと削除済み。削除。T 削除削除。スラッシュ削除スラッシュ削除済み新着メール送信92ボタンタップすると有効にできます。
あ、いいんだいいんだいいんだいいんだ。あの消したら数字は増えていきます。そうですよね。だって140文字からどんどん減っていくわけですから、あの削除ボタンを押せばの、かける文字が増えていくわけですから、ここの数字が増えていきます。なんかおかしいなと思ったら、77からなんで7回削除ボタンを押したら70になるんですかね。84なんだきゃいけないですね。そんな感じで、残りの数があと何文字かっていうのを確認することが可能です。で、もしキャンセルしたい場合はどうぞキャンセルを押します。
キャンセルボタン、クリップ、アラートツイートサクス。パイボタン、書きかけのツイートを下書きとして保存しますか。パイボタン、いいえボタン。
で、いいえを押します。これは画面の真ん中にこういうアラートは、モバツイタッチの場合は必ず真ん中にアラートが出ます。で、はいボタンといいえボタンは、OK とキャンセルもそうなんですけども、キャンセル OK になってる場合と OK キャンセルになってる場合があるので、まあ音声をよく聞いていただく必要があると。そんな感じです。そして、メニューキー、タイムラインでも、まあどこの画面でもいいんですけども、メニューキーを、ホームボタンの脇にあるメニューキーを押すと、
ツイート作成、クリップ、ツイート作成、タップするクリップボード、設定、アカウント切り替え、モバツイタッチについて、
というメニューがあります。クリップボードっていうのはクリップボードに貼り付けてたものをそこから引っ張ってくることができるんでしょうけれども、やったことないな。そして、
クリップボード、アカウント切り替え。
アカウント切り替え。だから、2つ以上のアカウントを持っていても、モバツイタッチを使用することが可能です。そして、新規作成。
ツイート作成。クリック、モバツイタッチ、編集ボックス、丸。今どうしてる？
今どうしてる？放送してるって書く。でナビゲーションキーで2回下ですね。
放送放送に変更しました丸。
おなんかいらないんです。
削除を削除済み。
放送してる。
HFS LS DKU I RS に変更しました丸。 G Y D D D D E R E H G をしてに変更しました丸。 J D R R G L Iであるをシテルに変更しました丸。出しカンマピリオド丸。
これは
シテル丸ひらがなのし点ひらがなのて点ひらがなのる点記号の丸。
できたかな。
編集ボックス丸放送シテル丸
でですね、例えばここにシャープアンドロイドと入れたい場合ですね、まあ一回シャープアンドロイドって多分打つ必要はあるのかな。例えば検索したりとか、検索してシャープアンドロイドを検索したりだとか、シャープ VOJP を検索したりとかすると、この画面の一番右上に、
メニュー、地図、添付、
地図、添付、メニュー、
デカ風船120の次メニュー
っていうのがあります。このメニューを押します。そうすると、
クリップボードから挿入。
クリップボードから挿入。リプライ先選択。
ハッシュタグ選択。
ハッシュタグ選択。
翻訳画面に移動。
翻訳画面に移動。
ツイート中の URL を短縮。
ツイート中の URL を短縮っていうのがあります。ここのハッシュタグ選択っていうのを押すと、とかこれ間違えたんですね、のように過去に使ったハッシュタグが出てきます。そしてこれをもう一回タップでというふうに読んでくれます。でこれをやった時にはキーボードが引っ込んでいる状態です。ということは残り114文字を残して送信できますよっていうのが一番左下に、一番左下っていうのは嘘だな、下の左半分に送信ボタン、下の右半分にキャンセルボタンがあります。なので左の114ボタン、
送信完了無効
という感じで、送信ができます。あとは応用として同じですね、きっと。あのコツは、誰かのツイートに何かをするときには、ツイート一つ一つの 右下、右角下にあるボタンを探して、ボタンを探して、そのボタンをタップして何かリツイートなり、返信なりするっていうのがポイント、一つのポイントですね。で、そして新規メール作成の時にハッシュタグを入れたいとか、何かこうクリップボードから貼り付けたいとか、そういう時には、新規メール作成画面の一番右上端にあるメニューってボタンを押してクリップボードから貼り付けとか、あとはハッシュタグを選ぶとか、そういう風にすれば良いかと思います。そして次ですね、メニューのとこ入ります。このメニューの中は過去のお知らせを見るとか、
最近見たリスト、最近使ったハッシュタグ、最近買いましたユーザーお知らせ
っていうのを全部最初に言っちゃいましたけど、これが並んでるんですね。最近見たリスト、最近見たツイート、最近見たハッシュタグ、なんとかかんとかっていうのが。そしてボタンボタンボタンっていうんですけど、そこは気にさず通り過ぎます。多分最近見たリスト、
最近見たリストにパロボタン、最近見たリスト、最近使ったハッシュタグ、最近会話したユーザーお知らせ。
多分これ最近会話したユーザーですね。
パンニパロボタン、
パンニパロさん、
パンニパ、最近見たリスト、パンニパロ、最近見たリスト、最近使ったハッシュタグ、最近会話したユーザーお知らせ。エアラビボタン、
エアラビ、
ARFA57 ボタン、
ARFA57、もっと見る。これでもっと見るを押せば、もっとここに名前が出てきます。そしてその下ですね。
最近見たリスト、最近使ったハッシュタグ、最近買いましたユーザーお知らせ。アンドロイドチャンレンゲボタン。
アンドロイドチャンレンゲボタン。
もっと見るボタン。アンドロイド、最近見たリスト、最近使ったハッシュタグ、アンドロイドチャンレンゲボタン。もっと見るボタン。さ、デカプ1120フレンズボタン。
デカプコロン、ん？デカプコロンフレンズ。フレンズっていうのは、これは私の中のリストですね。非公開のリストなんですけど、自分の中で分けてるリストの一覧。
デカ風船120スポーツボタン。
スポーツ。で、このリストが一番下。自分のリストが一番下。その上がハッシュタグ。その上がアットマークのなんか下、過去のものが出てます。で、これナビゲーションキーで行くと、
リプライアット、過去のお知らせを見るボタン、画像96、画像37、画像57、パニパロボタン、エアラビボタン、ARFA57 ボタン、もっと見るボタン、
もっと見るボタンっていうのを押すと、
クリック、5月1日ボタン、
おう、こんなことできるんだ。
最近会話したユーザー、
最近会話したユーザーっていうんで一覧のリストが出てきます。
シュークリーム1番、平瀬新旧院、平瀬通るよいはり、一見中級権もの祝いを、TO
こんな感じで出てきます。それでこれをタップすると、ちょっと TOMG さん、ちょっと餌食になっていただきます。
クリック、 Wi-Fi オフ、
アットマークの返信ができるってことですね。ここで過去の履歴を見ながら、その履歴の中から誰かを選んでっていう形で言うと、こうやってできます。今どうなってるかっていうと、
編集ボックス丸、トム君、
トム君
って出てます。
そして
送信131ボタン、
あと131文字かけますよ。その右側にはキャンセルボタンがありますよ。
編集ボタン、風船120のツイート作成メニュー、
一番上にはメニューがありますよ。これをナビゲーションキーでいくと
完了、ピリオド、ガンマ、
あ、すいません、これはキーボード読んじゃってますね。キーボードが隠れてる状態であれば、この送信ボタンとかキャンセルボタンとか、そういう風に読んでくれます。
アラートツイート作成、書きかけのツイート、下書きとして保存しますか。はい、いいえ、はいボタン、いいえボタン、クリック、オーバーツイタッチ、オーバーツイタッチ、オフ。
で、例えば、これが立ち上がってる状態で、ホームが、要は、バックで動いてる場合、他の操作をしてる場合、なんか返信があったとします。まあ、返信があった時には、音が鳴るのかな、なんないかな、このアプリはなんないかもしれないですけども、通知シェード、iPhone で言えば通知バーなのかな、上からシュッと下ろしてくるやつですね。それを開くと、そこにモバツイタッチ一件の新しいツイートがありますとか、新しい返信がありますとか、そういうのを見ることもできます。その返信関係とかそういうのはですね、ツイートラインというもう一つのアプリの方が、分かりやすいかな。あとそっちだとツイートのところをタップするだけで、画面にすぐその返信するとかリツイートするとか、そういうリストが出てきたりするので、そっちの方が使いやすいっていう人も中にはいると思います。それでですね、例えば今度キーボードを使ってこれを操作すると、メニューキーを押せば
オプション、ツイート作成、設定、モバツイタッチについて、アカウント切り替え、クリップボード、設定、クリップボード、ツイート作成
のように、メニューを押して矢印キーを押せばいろんなメニューが動きます。ただしずっと同じ方向に動かしても、メニューが上下で3段で、横2列、場所によっては横1列しかメニューがない場合もあるので、上下左右を押して探す必要もあるかと思います。
オバツイタッチ DY レアラビ1時間ベネクハン0102、基本的に僕はバニラしか買わないのでよくわかんない、チコちゃんベネクハン0102、1時間レアラビもなうってバニラ見かけなんで、 DY レアラビ1時間ベネクハン0102ありますよ、まる。
こうやって矢印で送っていくことも可能。
そして
このタッチすると更新しますっていうのは、こう画面をシュッとこう下に、上から下にスワイプすると、ツイッターなんかだとこう一番上に更新しますみたいなのが出てるんですけど、こうキーボードだとそれがこうできないので、ここに更新しますっていうのが出てき、上の方にやっていくと出てきて、これを通すと
すると更新します。デカフーデカフー1127分放送してる、まる。アンドロイドチャレンジ大カッコ開き、オーバーツイタッチ。
で、こういう風に出ます。で、これのさっき上はナビゲーションモードで見らんないって言いましたけれども、
タッチするホーム。
こうやって上に行くとですね、今ホームって言いましたね。
デカフー1120のタイムライン。画像62。DM、ジネ RFA57 の置きは決まっていた。タッチすると更新します。
タッ
チ DM、
DM
プライアット、ホーム
ホームが一番左にあって、右にやると
プライアット、 DM、 メニュー
という風になってます。でここは多分エンターしなくても、もうこうやって動いてる時点でフォーカスは移動しています。まあエンターを押したって別にいいんですけど、この今メニューってところで下に降りると、
過去のお知らせを見るボタン、画像96、画像37、画像57、ハニパロボタン、エアラビボタン、ARFA57 ボタン、ボット見るボタン、アンドロイドチャレンジボタン、 EOJP ボタン、アンドロイドチャンペンゲボタン、
で、この Android チャレンジというところを試しにクリックします。やめようよ、録音をするぞ。録音して聞くほどのものではないような気もしますが、こういうふうに見られますね。はい、まあこんな感じで見られます。そして
検索ボタン画像79、検索結果アンドロイドチャレンジ、
ね、これエスケープを押せば多分
戻ります。画像62、メニュー BTM プライアットホームタッチすると更新します
みたいな感じですね。はい、こういう感じでモバついタッチについては動かせます。ただ登録か、ツイッターの登録、ああそこからやってあげればよかったですね。ツイッターだとかミクシー、まあスカイプとか LINE とか、Facebook もそうなんですけども、この使える画面にするまでが大変だったりします。っていうのは登録をしなきゃいけない、自分の ID とパスワードを入れてログインをすればいいだけなんですけども、時々困ってることがあります。私も一回困ったことがありましたけど、それも見せてあげようと思ってたんですね。ごめんなさい、うっかり今日はしてました。どっかでやりたいなと思います。あとね、一つ考えているのはサポートってとこまではできないけど、スカイプでねこうやって使ってる人とお話をしてみたいなって思ったりもしてはいますが、あ、そうそう、ですね、先日作ったって言ってたガイドの話なんですけども、なんだっけ、東京にハーティープラザっていうのがあるんですかね。で、そこはまあ別に障害者だけではなくて、誰でもこう携帯を触りに行ったりだとか、いろいろな説明をしてもらったりだとか、すごくこう親切に対応してもらえる、ところだそうですね。まあ、障害者用の窓口もなんか存在するみたいで、そのショップの中に点字ブロックもしっかり敷いてあるし、そのトイレもその視覚障害者も、肢体不自由者も、高齢者の方々も使えるような設備になっていたりして、すごくバリアフリーな、お店だそうで、実際その買うときには、買ったりだとか、そういう内容を確認したりするときにはそこの店にしか行かないっていう人も、健常者の方でも、障害を持っている方でも、そこに行くっていう方がいらっしゃるそうで、さっきちょっとホームページも見てみましたけども、あ、こういうところに、こういうところから、まあ、運動ってわけじゃないですけど、こう、こういう、例えば設定とかね、まあ、例えば視覚障害者だったら視覚障害者の、人がこうスマートフォンでも使えるんだけど、こういうのを他のショップでもね、どうなんでしょうかねって、どういうふうにしていったらいいんでしょうかねっていうのを一回アポを取って、相談しに行くっていうのも一つの手なのかなっていうふうに、思いましたので、まあ、ちょっとそれも考えてみたいなと思ってます。今もう一個言いたかったんですけど忘れちゃった。思い出したら言います。さて、ツイートをいくつかいただいているようですね。はい、はい、トム G さんありがとうございます。本日 SC06D には伸ばせるアンテナがついていることを確認いたしましたとあります。 1週間ぐらい前、もうちょっと前かな、に私も発見しました。というのはですね、こうやっぱり傷つけたくないもんですからケースを買うわけですよ、この SC06D のね。でそのケースを買うとケースにね、あちこちに穴がポコポコポコポコ開いてるわけですよ。何の穴なんだろうと思うわけですね。でそうすると、画面っていうか本体の左上のところに開いてる穴は、イヤホンジャックの穴で、イヤホンは直接させるイヤホンですよ、ここは。で他にも Bluetooth のイヤホンも使うことができます。でこのイヤホンの穴の右側にずっと指を動かしていくと、2センチ3センチぐらいかなのところにちっちゃい穴が開いてます。これはですねマイクです。そしてその右側に寄っていくと、要は右の角ですね、角にポコッとまた何かあります。ここに爪を引っ掛けて上へシュッと引っ張るとアンテナが出てくるんですね。で途中で一回止まります。そしてまた無理に、いや無理にじゃない、丁寧に引っ張り出すと、途中ギューッときつくなりますけど、これはつまんでグーッと、おお、まだ引っ張れた、引っ張り出します。そうするとですね、長いアンテナになるんですね。何のアンテナだろうとずっと思ってたんですね。通話の品質も大して変わらないし、なんだろうなんだろうと思ってたらですね、これどうもワンセグのアンテナらしいですね。我が家ではこのアンテナを立てないとワンセグは見られませんけれども、これを立てるとどうも見られます。でこのアンテナの注意点です。すごくやわいです。曲がりそうです。なので私のデカプーのような手でギュッと上から間違えて襲うものならふにゃっといきます。ふにゃっといくということは折れるかもしれません、わかんないですけど、根元の方を持って少しずつ動かすことをお勧めいたします。そして画面の角を曲がっ、角をそのアンテナのところから、要は画面の右サイドですね、画面を上に向けている状態で右サイドです。ずっと指を下げていくと電源ボタンがあります。ずっと下げていくと右下にたどり着きます。そして左側に回っていくと、またポチッとした穴っぽこがあります。この穴っぽこも上の穴っぽこと同じマイクです。だからマイクが2箇所ついています。そしてその脇が USB のマイクロ USB っていうんですかの差し込み口で、ずっと左に来て角を曲がって上の方向に行くと、左側上のところにあるのがボリュームボタンです。で裏に行きます。画面の裏のまんま見てます。左側の上の方にある丸いのがスピーカーです。その右側にあるのが、カメラです。その右側にあるのがどうやらフラッシュのライトです。今日懐中電灯の、要は非常用の時の懐中電灯みたいなやつ、アプリを入れてみたらすっごい明るいです。どんだけ電気食うんだろうと思うんですけど、それはでもiPhone にも要は写真のフラッシュの部分を使った、暗いところで使うライトのアプリとかもあるので、まあ、この辺は別に不思議なもんでもないかなっていうふうに思います。アンテナの位置の話が出たので、とりあえず、iPhone の形をしょ、 iPhone じゃないやだね、Android スマートフォンの形を紹介しました。はい、キャンドルさんありがとうございます。テスト配信中の声は奥様でしょうかということですが、やっぱ聞いてらっしゃる人いらしたんですね。3名の方がその時に聞いてらしたみたいなんですけども、奥様です。はい、はい、どうぞよろしくお願いします。うちの家内もAndroid のスマートフォンを、1ヶ月前に買いました。で、使ってます。なるべく手を出さないようにしてるんですけど、時々こういろいろあります。いろいろありますけど、でもやっぱり自分が触るのが一番です。壊すのは怖いですけど、だいたい水かけたり引っ叩いたり叩きつけたりしない限りは壊れないと思います。 壊れたと思ったら電源を一回落として再起動すればある程度ものは戻ってきます。時々戻ってこなくて音声が出なくてショップに持ってって直してもらうっていうこともあり得るんですけども、どうなんですかね。我が家はとりあえずそこまでは今は言ってません。あのヘビーユーザーさんたちに比べるとまだまだ使ってないってことなんですかね。アイスさんありがとうございます。こうし途中から聞き出しましたが、こうして実践してくれて紹介してくれるのってすごくありがたいしいいことだと思いますって言ってくれてます。ありがとうございます。すごくね聞きづらいと思うんですよ。特にバンバンツイートが流れてるな。特にこの今こうやって聞いてくださってる方々はこう例えばアンドロイドスマートフォン持ちながらあれしてくれていたり、あとはこうツイートしながら聞いてくれてたりするんでまだいいんですけど、私みたいな下手くそな喋り方をすると後でこう録音を聞く人はたまらないですよねきっとね。なのでまあ例えばこのアプリについてって言ってMP3 かなんかで録音して放送とは別に気が向けばそんなこともやろうかなと思ったりもしますが、多分夢に終わるでしょう。あれ？ちょっと待ってくださいね。あ、事故が起きました。アンドロイドスマートフォンのタブが消えた。ちょっと待って。作ります。やだね。はい。マイタブ中に。アンドロイド。どうしよう。すいませんね、ごめんなさいね。うわ、R-O-I-D アンダーライン C-H。 前浜さん、前浜周海さん、今聞き始めたで心臓に悪いな、びっくりしたです。ああ、もしかしてあれかな、ツイッターであれかな、名前が出てたからかな、すいません。でもツイッターで出てる名前だから許してください。シロアムさん、久しぶりにネットラジオを起動して録音をしながら、起動してます、聞いています。録音しながら聞いてんの、モバツイはラクナダで使いながら使う。ああ、そっかそっか。モバツイってモバツイタッチってモバツイから来てるんですかね。うちの家内とも話したんですけど、やっぱそうなのかな。でも使いやすいですよ。画面の構成がそんなにごちゃごちゃしてるわけではないので、本当に一番上にタブが、iPhone とかって意外にこうタブっていうかそういうボタンって一番下にあって、その上にこういろんなリストが並んでるんですけど、ちょっと待ってくださいね。あ、はい、電話がかかってきました。ちょっと待ってくださいね。 はい、すいませんでした。びっくりして切っちゃったそうですね。かけ直すんだと思いますが。あ、またかかってきた。モバツイは楽。大丈夫？はい、大丈夫そうです。はい。すいません、全然すいませんね。はい。はい、モバツイで使ってるっていう白山さんの話ですね。うん、なのでその私はあんまモバツイを使ったことがなかったのはあれですけど、もしかするとそのメニューって中でさっきご説明したようなものがモバツイでも見られるのかなっていうちょっと印象はあるんですけど、どうなんでしょうかね。いずれにしてもちゃんと項目を一個一個読んでくれるし、その何々をするっていうリストが出せれば使えると思います。 Bluetooth キーボードでもすごい楽ですね。で、意外とこのリスト表示したときに、ナビゲーションキーで、上下矢印を押したときには反応しないことってあるんですけど、そういうときでもキーボードの場合は読んでくれたりすることもありますし、画面を触ればちゃんと読みます。平瀬鍼灸院さん、おう、あ、なんだ、すいませんね、また消えた。ツインってタブ設定してるもの、ちょっと待ってくださいね。タブ設定してるものなんでエスケープを押すと消えちゃうの。あれ、もしかして俺が OK してないのかな。ごめんなさい。今日は多分ツイートを読んで何かよっぽどの質問がない限りは終わりにしますけども、もう一回見に行きます。やってることが信じられません。すいません。ID Android、あれ、非常に困りますね。すいませんね。うっ、どうしましょう。皆さんお待たせしています。ここまである程度順調だったのにな。多分12でいいです。シャープ、はい、うわ、本当申し訳ないです。平瀬鍼灸院さん、ありがとうございます。 SC06D のワンスナグアンテナの存在は最初から気づいていましたが、2段階あるとは知りませんでした。そうなんですよ、怖いですよねこれ引っ張るのね。だけど引っ張ると開きます。ついでに言うとですね、もう一つ、本当、ついんで多分、タブでも、タブ消えるかな、 消えない部分もあるんですけどね。はい、これ、何かトラブルが起きた時対策として、またバッテリーを多く、他のバッテリーを持っている人として人がいるとして、一つお知らせします。画面の裏側背面は、背面に実は電池、バッテリーと SD カードが入っています。そしてここを開けるにはどうするかと言いますと、画面の、一番上、何の間って言えばいいかな、マイクのあるあたりかな、イヤホンのすぐ脇に爪を引っ掛けます。そうすると聞こえたかな、よいしょ、お声、このパキパキ言いながらですね、外れるんですよ。で、あの、人思いに引っ張りましょう壊れるかもしれませんが、そうするとですね、裏がカパッと開きます。カパッと開いた上半分には、もちろんカメラとかさっき あのスピーカーとかあるんですけど、その下に大きなバッテリーちゃんが存在します。そしてバッテリーちゃんを外すと、クロスCカードっていうのっていうのが出せるようになってます。今外してしまうと電源が入るまでに時間がかかるのでやめておきます。で、例えば電源を、再起動と電源を切るという動作はどうも違うらしくて、リブート完全にしたいときには1回電源を落とします。そして30秒ぐらい待ってから電源を入れます。だいたいこれで解決するんですが、何か問題が起きたときにそれでも解決しない場合には、電池を外して、なおかつクロシーカードっていうの、なんていうの、わかんない、SIM カードかっていうのを外して、しばらく置いてもう一回差し込んで、電源を入れるといいということもあるようです。で、ドキュメントトーカーとかに関して言うと、そういうふうにした後でいいので、トークバックを一回オフにしてもう一回オンにしてみましょう。そうすると返ってくることが結構あります。それと面白いのは、私がよく失敗してやるんですけど、これは単なるドジなんですが、マナーモード、サイレントモードの時には音を出さないというふうにしておきながら、音っていうか、よいしょ、ドキュメントトーカーの音を出さないというふうにしておきながら、ボリュームを下げているうちに、画面がアクティブになっていて、画面がオフ時、または音楽とかラジオとかの再生時には、ドキュメントトーカーとかメディアの音量が切り替わります。ですけれども、そうじゃない時、何も喋ってなくて画面がオンになっている時には、ドキュメントトーカーではなくて着信音量が切り替えられます。下に下げていくと、よこしょ、
21時33分発にタッチするとこのままロンチャー、
お、あれ、あ、ごめんなさい、これのあれだ、ナビゲーションモードになってるんだ。
ナビゲーションモード解除、
ナビゲーションモードを解除して、
マナーモード着信、丸、着信音の音量は 0% です、丸、バイブレーション着信、丸、着動はロンチャー、フォルダコロン、SNS、スライダー、丸、音楽ドアロンチャー、フォルダコロン、SNS、マイスライダー、丸、着信音の音量は 0% です、丸。
そう、こうやって着信音量は 0% です。
マナーモード着信、丸、
マナーモード着信
は 0% です、丸。
バイブレーション着信とかマナーモード着信ってなります。
で、
この例えばマナーモード着信の時には喋らないっていう風にしてると、ここでどんなに画面を触っても喋りません。でも、トークバックの機能がオフになってるわけではないので、動きはトークバックです。トークバックがオンの時の、要はタッチガイドがオンになってる時の状態です。なので、まず動かないなと思った時には、ボリュームでね、調節してみましょう。マナーモードとかサイレントモードの時に、ドキュメントトーカーの音を出さないっていう風にしてない人、要は全ての状態の時にドキュメントトーカーの音は出すよっていう風にしてる場合には、これはあんま関係ないです。 ですけど、私みたいなドジな人間かだとそういうことを忘れて、おお出なくなった出なくなったと大騒ぎして再起動しても出ないんですよね、やっぱり出ない出ないということが考えられますので、まあ、それも一つの手ですけれども、まあ、リブートといって、まあ本体の状態を、まあ整理するという意味では、まず再起動をしてみる、そして電源を切ってみる、そして次は電池と、カードを外してみるという段階があるかなと思います。ただ、よくインフォメーションセンターなんかに問い合わせると、データが飛ぶかもしれませんのでバックアップを取ってくださいなんて言われますので、その時にはバックアップは、ドコモバックアップツールとかいうのがなんかあるので、それで取ればいいかなと思いますね。 あと、もう分かってる人は分かってると思うんですけども、ワイヤレス接続環境ではドコモなんかで電話帳を楽楽校なんかでもありましたよね、電話帳を預けるサービス、月に1回なんか定期的に上げるサービスがありますよね。であれがドコモ安心バックアップかな、なんかそういうのがあって、バックアップツールの中でその設定ができるんですけど、1週間に1度バックアップするとか、月に2回バックアップするとか、月に1回バックアップするっていうのがあるんですが、これはWi-Fi 環境ではバックアップされません。なので公衆無線LANとか Wi-Fi 環境でないときにバックアップがされて、なおかつ時間帯がある程度決まってるのかな。私の家内の電話がね、よくね、失敗しました失敗しましたって言うんですよね。でそういうときって意外に家に一日中いたりす、まあ、最近は一日中家にいることないんですけど、休みの日なんかに一日中家にいたりすると、失敗しました、なんだなんだと思ったら、その Wi-Fi 環境ではバックアップが取れませんっていうお話でした。だから Wi-Fi をオフにして、フォーマとかクロッシーのアンテナ回線を通し、回線を通してやればバックアップはちゃんと取れますよっていうお話でした。こんな感じかな。しんさん、こんばんは。最初から聞いてますよ。ワンセグあったんですね。はい、ありました。あ、最初から聞いていただいてありがとうございます。ワンセグ？ワンセグありますよ。ワンセグね。こんなことやったらいつになったら終わるんだろうね。あれ？ちょっと待ってくださいね。音声が、はい、バイブレーション、これ、あくまでもトークバックがマナーモードの時にも、うるさいよ、あ、そうそう、これうるさいなと思ったら画面に手をかざせば近接センサーっていうのを使えば止まります、音声が。一生懸命ボリュームあってかスピーカーを押さえなくてもいいんですね。さあ、それでですね、なんだっけ、ワンセグワンセグワンセグワンセグワンセグワンセグはどこだ。
アプリ6分の3ページ3件中6件目を表示しています。
アプリ、うん、違う
SE カードバックアップ、アプリ6分の6ページ、アプリ6分の5ページ、アプリ6分の3ページ、ワンセグ
ありました。これはここでアンテナを伸ばします。そして
パチボタン、フジテレビジョンターミナルパチボタン、
今フジテレビ映ってます。
バスケットはちょうだい、さあどうぞ。
さあ画面にそのデジタル放送のなんかあれが出てるんですが、
好きなだけ食べなさい。
それは読まないですね。
選択ボタン、戻るボタン、ターミナル15ボタン、ボタン、パチボタン、ボタン、フジテレビジョン、
ボタン類は読んでくれますけど、画面に表示された情報はやっぱちょっと読まないみたいですね。
ガソリンもだ、勝手に人にやるんじゃない。 んじゃねえ。
これアンテナ縮めちゃうとですね、一気に入らなくなりますというわけで、とりあえずいいよね。ほら、キャンセル OK って言ってますよね。この時は左がキャンセルで右が OK です。
アラートアプリケーションの終了、ワンセグの、
はい、これでワンセグは終了しました。よいしょ、アンテナを短くするのが大変怖いデカプルです。
21時40分バッテリーの残量は 85% です。丸、
はい、
85% 通知バイブ、Bluetooth に接続新着メール、カッコ開き、ドコモ。
はい、平瀬鍼灸院さん、ありがとうございます。音声が消えちゃうのは、音声がボリュームが下がっちゃってたからっていうことが多いみたいですけど、はい、そういうことは結構あるようですね。白浜さんね、我が家は非常に悪条件です。っていうのは、駅まで行ってもアンテナ立てなかったら、ワンセグ動かないです。もし今皆さんが1分ぐらい、1分2分お時間をいただけるんであれば、ちょっと休憩ということで、その間に確認してきます。お風呂場で確認すればよくわかるので、ちょっと待ってくださいね。はい、すいません、お待たせいたしました。ああ、ラクラコンプレミアムでも試してくればよかったな。試してこいよって感じですよね。すいません。でもね、確か全然入んなかったんですよね。で、さっきの質問なんですけれども、ここでさっき途切れなかったアンテナ、しっかり伸ばした状態で途切れなかったものが、うちお風呂が家のど真ん中なんですね、ちょうど。で、そこがちょっと入りにくいんですけど、途切れます、途切れますけど入ります、そんな感じかな。何十秒かに一回途切れてるっていう感じかな。だから感覚としては責任は持てませんよ、責任は持てませんけど、ワンセグの状態は楽プレよりもいいのかな。まあ、楽ナナとおっしゃってましたよね。今ちょっと楽ナナが我が家に今手元にないので何とも言えないんですけど、同じ環境で試してみないと、でも、なんか以前その楽プレとかで使った時よりは微妙にかもしれませんけども、いいんじゃないかなという気がします。あ、ちなみに録画もできるみたいですね、ワンセグの、アプリの中で。途切れた時の保証はいまいち分かんないですけど、はい、お、あ、これか。ひっちゃんさん、ありがとうございます。こんばんは。8時40分からからですが聞いてます。いつか主人が買うかもしれませんので。ひっちゃんさんってこの前あれかな、しんさんのユーストリームに出てた人がひっちゃんさんかな。はい、そうですね、弱視の人であれば、まあ、iPhone、 私は iPhone の、画面よりも、まあ、大きいから、iPhone の画面よりも大きいからっていうのもきっとあると思うんですけども、見やすいというかとっつきやすい感じがありました。で、私が Android に、やっぱり Android 携帯に、 Android スマホに惹かれたのは別に iPhone がどうとかではなくて、お財布携帯が使えるからです。お財布携帯をドキュメントトーカーの環境で使うことができるので、私は電子マネースイカを、使う環境下で生活をしているのでとっても便利です。もちろんオートチャージできちゃえばそれはそれでいいですけど、職場でね、食事買い物したりするのも、 スイカで買い物ができて途中でダメだって時でもなんだっけ、だからそういう時に一回部屋に戻ってスイカ立ち上げてチャージをして、やることができます。でだから読み方ちょっとおかしい部分もあって理解しなきゃいけない部分もあるんですけども、スイカで購入した履歴とかも読むことができます。もちろんね、フェリカポートなんかあって、フェリカポートなんかがあればフェリカでも見られるんじゃないかな、スイカの履歴。SF 電子マネービューアーとかいうのはパソコンなんかでつなぐとパソコンでも履歴が上下矢印だけで確か見られるんですよね。で、普通のスイカはそれでも見られるんですけど、もしかしたら携帯に入ってるやつもそれで見られるんじゃないかな。わかんない。はい。平瀬研究員さん。平瀬研究員さん。ギャラクシーが防水でなく、防水でなく、端子がむき出しなのは放熱性を良くするためという話を聞きました。音声を使うユーザーなんかは放熱がやっぱ重要かもって書いてますけど、すごいスマホって熱くなるんですよ。ある意味北海道とも言えるかもしれませんね。充電してる時も熱いです。テザリングをしてる時は超熱いです。なので、そうですね。ただやっぱり主婦の皆様方はやっぱね、台所に立つ人はね、防水がいいんじゃねって思います。私なんかよく台所に手伝ったりしてこうパッパッと拭いたつもりでいると拭いてないじゃないって怒られるんですけどそうするとね、やっぱそんな手でね、こういう端末を触ったりするとやっぱり良くないのかなと思いますけど、まあ、別にその水が入っちゃいそうなところを触れなければいいんじゃねって私は思ってるんですけど。平瀬研究員さん、ツインでスケープキーをパブリックサーチのタブが消えるそうです。この辺はちょっと調べます。白山さん、普通に、あ、そうなんだ。白アームさんも書いてくれてますね。普通にタブを作った場合でも ESC で消えてしまうんですよね。自分もファブリックサージのためよくやってます。ハッシュタグの、え、コンドル、なになに、あ、ハッシュタグのツイートでコントロール E で開けるんだ。本当なんも知らないですよね、この人。すいません。今度からそうしようかな。え、だけど、あ、そうか、パブリックサーチのタブは消えちゃうってことなのか。とにかくね、音声うるさいんで止めたいんですよ。はあ、近接センサーをオンにするとドキュメント投下の富が、はい。近接センサーはドキュメント投下を黙らせるためにあるようなもんだと私は思ってます。上手に使いましょう。顔近づけたりとか、あと横になったまんまこう体に近づけたりすると止まっちゃうんですよね。なのであれなんですけど、とっさに止めたい時ってやっぱあるわけですよ。で、あと耳に近づけると止まるとかね、そういう時には便利だなと思うんですけど、実は耳に近づけても止まんないパターンっていうのもあって、それはね、なんか通話、電話に出た時かな、電話に出た時に相手の名前をなんか読んでて、どうやったらこのうるさい音が止まるのかな、どんなもんなんだろうなっていうふうに思うんですけども、ちょっと通話し始めた時に誰々誰々って喋ってる音声を止めることはちょっと解決できてません。前浜集会、 iPhone のツイッターアプリでネトラジーが聞けます。あれかな、アドレスをタップするとネトラジーに飛ぶってことですかね。そうなんだ。平瀬新球さん、アンテナの2段階。平瀬さん、アンテナを2段階までお回ししましたが、我が家では、我が家では、ワンセグが受信できませんでした、残念ということで。本当に感度って難しいですよね。個体差もあるみたいですね、その機械の。っていうふうによくお店で聞きます。ラクプレから、白浜さん、ラクプレからギャラクシーに乗り換えた友達が、幾分ギャラクシーの方がいいっていう印象だってことですね。まあ、私だけじゃないんですね。はい。そんな感じで今日はダラダラと喋ってしまいましたが、はい、こんな感じで続けていきたいと思います。本当に気長に見ていただければ嬉しいなと私は思ってますので、本当に購入したい人とかね、いた時に協力もさせていただきたいと思ってますし、なんかね、やっぱり時間があればってことなんですけど、その私は千葉県の方に住んでるんですが、なんかラクプレじゃないよ、ギャラクシー欲しいなって言ってる人がいた時に、やっぱ片道1時間でも2時間でもかかっても、直接会って話したりとか、まあ、スカイプでこうでああだよって体感しながらね、見ていただくってすごく大事で、もしご家族にそのギャラクシーなんか興味がある人は、ご家族でギャラクシーとか使ってる人がいたら、まあ、1000円ぐらいちょっと払ってドキュメント投下入れてもらって見させてもらうのもいいなと思うし、どうもさっきのハーティープラザだとドキュメント投下入れて、体感させてもらえるという噂も聞いてます。どうしてそれができるのかはよくわかんないので、今度連絡して聞いてみようかなっていうふうに思ってますけれども、まあ、そういうこともあるので、今後をちょっと楽しみにしながら、放送していきたいなっていうふうに思いますので、またよろしくお願いいたします。次の放送がいつになりますかね。本当はすぐやりたいんですけどね。これか。はい、そんなわけで今日もダラダラと長い時間になりましたけれども、今日はモバツイタッチについて説明させていただきました。お聞きいただいた皆様、今日はありがとうございました。また次回の放送の時にも、聞いていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、おやすみなさい。